岡田さん。
何ですか、トールさん。
投稿がまたいろいろと来ておりまして。
読みましょう、投稿。
ラジオネーム、あんこう鍋さんからいただきました。ありがとうございます。タトルさん、岡田さん、石川さん、毎週楽しく拝聴いたしております。私は今、お金や時間の都合で、めったに旅行に行けなくなりましたが、大学時代はよく国内を旅行しておりました。旅行の楽しみといえば、グルメや地酒、様々な人との出会いなどがありますが、私には一つ、あまり褒められたものではない楽しみがありました。
お、
なんだ？
違法な。
それは、自分を偽ることです。
お、
正確には自分から嘘をつくのではなく、旅先で出会った人の自分に対する勘違いに乗じて話を広げるという遊びをしていました。例えば、居酒屋のマスターに、お仕事ですか？と聞かれたら、本当は学生なのに、どこかの会社員が出張できたかのように、あ、そうなんです。取引先の工場に伺う用事がありまして、などと返事をするのです。いつの間にか私は飲料メーカーの営業マンになっていました。私はいろんな旅先でいろんな人に返信していました。おそらく二度と会うことはないであろう人々に対して、嘘がバレないように自分を偽り、返信する行為がスパイ映画みたいで興奮したのを覚えています。旅先で出会った人からあれこれ質問を受けたとして、1から10までバカ正直に答えるのも面倒だけれども、会話の流れを悪くするのも嫌なので、とりあえず相手の発言に乗っかってみたのが、この遊びの始まりなのです。皆さんは、旅先で出会った人からの質問に対して、どれだけ正直に答えたり、ごまかしたりしますか？あくまで日常的な温当な会話を想定した質問ではありますが、治安の悪い地域などでの防犯の目的としたごまかし方、嘘のつき方なども教えていただければ幸いです。というところなんですけれども、なかなか危うい領域にこの足を突っ込んでいらっしゃるアンコーラベスさん。
そうですね。
なんかね、まあ、江戸川乱歩とかそういうのを読んだ方が、まず変身願望とかね、そういうのが書かれてるから、まずなんか通じるものがあるような気がしますけれども。
まあ、褒められたものではない。
褒められたものではないことはまず間違いないと。
サトルと岡田優の超旅ラジ。
でも、うん、めっちゃわかります。
わかる。わかる。
僕はめっちゃわかる。
わかる。なんか。
特にその、なんか嘘つくのが楽しいというよりは、
うん、
この、さっき書いてあった、全部正直に答えて訂正するのがめんどくさくて、とりあえず相手の勘違いがそうだよって言っとくみたいなのは、僕結構ありますね。これはもう旅先だけじゃなくても普段
から。やばいじゃないですか。普段だったら岡田さんも知ってる人が多いんだけど、でも細かいこと聞かれた時に。
ね、例えば、うん、なんか店員さんとか、
はい、
病院とか、
ああ、
なんかタクシーの運転手とか、なんかその場限りの会話、とりあえず雑談を持ちかけられて、
はいはい、
まあ流れでそうですねって言っとくみたいなの
は。わかるわかるわかる。
まあ結構あります
よね。そうっすよね。そこで家とかやっちゃうと、そのエクスキューズっていうか、その背景説明すんのって、ね、あんまこの人としても価値ないよねと思った時に、
そう。
まあそんな感じですとかね。
相手もなんか話半分で聞いてるやろみたいな、ね、
うんうんうんうん、
感じの会話では結構、
うん、
むしろ嘘ばっかり言ってる。
嘘で固められて
る。嘘で固められてる。何が本当かだんだんわかんない。
何が本当かだんだんわかんないから。それはね。
まあ気持ちわかります、
ね。ある気がするな。うん、なんか旅先で、だからそういうなんか、防犯的なごまかし方とかありますか？なんか。
防犯的な。
防犯的な。うん、
なんだろうな。防犯的ではないんですけど、
うん、
思い出したのは、
うん、
あの、本にも書いたんですけど、
うん、
南アフリカに行った時に、
はいはい。
もともと、ツバメを探しに行ったんですよ。
うんうんうん、
青いツバメが、うんうん、珍しいツバメがね、絶滅危惧種がいるって言って、うんう
ん、はい、
で、そこのツバメがある場所がなんか仏教寺院みたいな、
はいはいはいはい、
施設で、そこに宿泊もできるみたいな、うん、で、そこにでっかい敷地があって、その中に、うん、まあツバメがいるっていうので、
うんうん、
なんか BBC の番組かなんかで、
うんうん、
取り上げてて、で、それを見て、その仏教寺院に行きましたと。
なるほど。
で、行ったんですけど、結構宿の人から最初から結構テレビの人だと間違えられてて、テレビ来る。
取材だと。
そう。そのツバメのドキュメンタリーを撮りに来た人。
なるほど。立派な人だと
思われて、うんうん、そう。で、なんか、訂正すんのもめんどくさくて。なんかちょっと恥ずかしくて、その別にテレビでもないし、
はいはいはい、
作品も作ってないのに。
すぐバレませんか？だって、
ただツバメ、
カメラも何も持ってないわけでしょ？ビデオカメラとか持ってない。
いや、カメラ結構撮影用のために、友達が割と望遠レンズとかを、ね、持ってきてたんで。
あ、じゃあ結構そこは
装備としては本格的だったんですよ。
なるほどね。
で、なんか、ツバメ探しに ただツバメ探しに来た。え、そのために南アフリカ来たのみたいな思われるかなと思って、うんうん、なんか恥ずかしくなって。
あ、ややこしくなっちゃうから。
そう。で、ずっとテレビクルーですって言って。イエス、ジャパニーズドキュメンタリーみたいな。
なるほどね。
そう。で、いつ公開なのみたいな聞かれたりして。多分12月ぐらいとか言ったりして。
なるほどね。なるほどね。
そ
う。
それでずっと過ごしていて。
あ、
で、その後、帰国した2ヶ月後ぐらいにその寺院の Facebook ページ見たら、うん、なんか昨年訪れてきてくれたリストみたいなの書いてあって、で、僕らの写真がドーンって。
すげえ。
ジャパニーズテレビクルー
って。オフィシャルな感じになってる。そうなんだ。
紹介されてます。
最後までネタ明かしはせず。
せずにテレビクルーとして、ね、まあ、広い意味ではテレビクルーだったのか
な。まあ、そうそうそう、そう、うん。今おっしゃったように、広い意味ではそうっていうのをね。
そうです
ね。大事にしていきたいなと。そう。アンコウナベさんのね、この趣味ね、私も決して否定するものはなくですね。うん、一面的なモラルでダメだとか言わないんですけども。私のスタイルはですね、完全な嘘ではないというんですね。うん、だけども、完全な本当も言っていないというね、うん。そのやっぱ曖昧な領域を攻めていくのが社会人的なね。学生さんだったら完全な嘘でもいいんだけど。社会人的なスタイルかなと思っていてですね。うん、だから、一つ真面目な話をすると、その海外の方とかといろんなこと言うと、時々その宗教は何みたいな話をされたりするんですよね、うん。そういう時に、まあ、無宗教っていうのは日本とはちょっと違うニュアンスで、
うん、
結構本当アンチクライストというか、なんかその結構過激的な問題のあるみたいな感じで、ノーとか完全に言っちゃうとですね、うん、ちょっと難しくなっちゃう時は、まあ、神社行ったりするよとか、うん、あるいはその、まあ私丸刈りみたいな髪の毛だから、うん、まあブッディストみたいなもんだよ、みたいなね。ライクブッディストで言うと、うん、まあ嘘ではないわけですよね。
はいはいはい、
まあお寺あったらお寺にも時々行くし、
うんうん、
だそういう柔らかなブッディストだよ、みたいなこと言うと、うん、あ、そうね、みたいなね。でもそこから急に向こうがめちゃめちゃ熱心に知識持たれてる、外迫な知識を持たれてると、非常に時々困って、その、じゃ仏教のどの宗教のあれがどうなのとか、なんかね、いろんななんか、禅についてどう思うとか言われても、あんまこれ以上なんかね、抹茶は美味しいよとか、なんか、全然浅いことしか言えないんだけども、それはありますね。あと、防犯上のやつはね、その、日本から来たっていうのはあんまり積極的に言わないようにするっていうのは、これはちょっと議論呼ぶかもしれんけど、私はそうですね。アジアの方から来たんだよとかね。中国かとかやるときになんか変な難しい文脈になってない限りは、まあ相手の誤解のままにね。
うん、
まあ中国に近いところだよ、みたいなね、
うん。
ことを言いながら、追い詰められてその日本とか行ってね。だってなんかいい方向になればいいけども、まあ金持ってて、なんか騙しやすくて、みたいな感じでこう、やばい奴がわらわら湧いてくるような、一つのトリガーになっちゃう可能性があるから、
うん。
そういうのに対抗して、あんまり露骨には言わないっていうのはあるかも知らんですね。うん、そうね。あとはだから、完全に嘘じゃないけれどもっていうのはよく詐欺師の有名な話法だと、消防署の方から来ましたっていうのこうあるじゃないですか。知ってます？
ああ、知ってます。
嘘はついてないな。
消防署の方角からですね。そうそう
そ
う。
物理的なね、その方角から来たわけだから、
はい、
嘘じゃないんだけれども、でも、そこら辺が分かってないと、まあ、立派な人だ、みたいなね。それ、その辺を応用していくとね、もういくらでもいろんなことができるんですよ。ちょっとあんまり具体的なことはあんまり掘りすぎるとね、あんまり、ちょっとなんか、よろしくないことの強さ活動になっちゃうからよくないんだけども、うん、まあなんだろうね、その、パソコン、こう起動するときとか、
うん、
こう USB でマウス入れたりとか、いろんなこう、カチャカチャやるわけですか。まあアセンブリをしてるとかね、
うん、
こ
う
マネジメントしてるわけじゃないですか。うん、やっぱパソコンのマネジメントをしてるよ、みたいなね。
うん、
これ嘘じゃないじゃないですか。そんなの、どんなことやってんのってことね、うん、
はいはい。
まあちょっといろいろパソコンをね、アセンブリしたり、ね、いろいろ組み立てたりしてるよ、みたいなね。うん、そう、みたいなね。
はいはい。
またそれ以上ワンステップ、ツーステップ踏み込まれるとちょっと厳しいんだけども。
うん、
まあいろいろだよ、みたいなね。Windows もやるし、ね、Mac もやるし、いろいろだよ、とかってね。いろいろやってるわけじゃないですか、
うん。
そういうような感じのこととかね。
確かにな。
うん、だマネジメントという言葉とかね、広い意味と、ね、取れる言葉。これ便利ですよ。これ覚えててください、そのね。なんとかのマネジメントしてるよとかね。大体マネジメント関係ないことないから、ほとんど世の中に。
はいはいはい。
まあこれはアセンブリしてるよね。
うん、
なんかちょっとでも集めてたら、
うん、
ちょっと組み合わせたりね、アナリシスをしてるよね。分析をしてるよね。なんかちょっとでも考えが、そこに携わってればそういうことも言えるから、そういうのできるかなと思って。
防犯的なので言うと、やっぱり、日本語で話しかけたら、日本語わからないふりするみたいな。
あ、そうそうそう、わかる。
日本人じゃないふりじゃないけど、うんうんうん、理解できないふりをするっていうのは、うんう
んうん。でもね、向こう側の人の声も前聞いたことあってですね、うん、向こう側の人は上級者だから、その、こんにちはとか、おいとかなんか、
反応してる
芸能人の名前とかね、そう、工藤静香とかいきなり言って、うん、ピクって反応してるかどうかを見てから、
はいはいはい、
こんにちはとか言ってね、来るらしいんですよね。だからそういう、だからその、そういうのに対して突然日本語で話しかけられても、無反応にする練習もしておかない
と、ね。そうです、そこをもう微動だにして。
ダジャーハーとか言われたら、まあ、ハオハオとか言ってね、なんか言うとかね。うん、そういう訓練をね。だから、アンコウナベさんはまだ今、レベル1ぐらいだから、その完全な嘘ではないギリギリのストライクゾーンをこうついていく修行みたいな積極的に研鑽を積まれていただけるといいかもしれないですね。
うん、なん
かね。
となんかやっぱり日本人ってわかると、うん、まあ普通にそれは悪い人ではなくて宿とかでやった人とかで、
うんうん、
なんか車の話とかをねよくされます、ね、そのトヨタがホンダだみたいな、
うんうんうん、
でその時になんかまあ今は持ってますけど前は車の免許持ってなかったし、
はいはいはい、
車のことなんで全く知らないんで、
まあね、
でもなんかそれ言うの恥ずかしくて、
はいはいはい、
詳しいふりしてます
前なんか知ったかぶり選手権みたいなやったけど、そうでも無理じゃないですか、
なんていやもう日本ではね、
うん、
日本の車好きはなんか、うん、ホンダに乗るんだよみたいな、スバルに乗るんだよみたいな、
ちょっとそのレベルね、
そういうこう、バクッとした、
ね、
だいたいそのトヨタとかね、
うんうん、
なんですけど、
うん、
海外の人はトヨタ、トヨタは日本人はそんな乗らないんだよみたいな、まあ、ちょっとした、
なるほどね、
適当な
知ったかぶりを。じゃあホンダの何の車の種類が一番好きなのとか言われたら、小原さんどうするんですか、
何の種類、
うん、
それはもうね、いろいろあるんだ
よ。いろいろバレやすいな。いろいろ。まあ、好みだよって。ディペンドンとかね。
うん、
何がディペンドンだかわかんないんだけど。そういうのね。
そういうのありますね。なんか、オシンとかも人気だった
りする。わかるわかる。イランとかで、ね。
オシン見たことないけど、うん、なんか見たことあるふりとかもしますよ、
ね。
あ、
うん、雑巾ね、行きそうかけてとかね。
そうそう。古い昭和のアニメとか、うん、ドラマみたいなのを、
うん、
全然知らなくても。とりあえず知ってるふりして。
あるある。そういうのなんかね、私もなんか何度も、そう、おしんとか、うん、なんかいくつかそういうコンテンツとかで何度も言われるものなんか、ね、
う
ん、もう見てないのに、ウィキペディア的な知識で、
そうそうそう、
結構もう見た感じになっちゃってるの
を、逆に本当に見たんじゃないかって
本当に見たよりも、
思い始める。
逆にかえって本当に見た作品って割と忘れてたりするじゃないですか。うん、だけどなんかそういうキーの受けるエピソードみたいな、
ね、うん、
なんかね。あ、それはあるな。だからね、その、結構その、嘘をつく快楽というか、日常生活生きてるとやっぱりどうしても、ね、なんか心の伸びようというかありようっていうのはやっぱりどうしても枠があるじゃないですか、
うん、
そういうのを旅先で解放されて超えたいっていう気持ちはね、やっぱりどうしても共感的な感想になっちゃうんだけども、
うん、
分かる気がするんですよね。だけど、うん、クリティカルに犯罪とかに手を染めてやっぱりいけないとは思うし、
うん、アン
コウナベさんもね、逮捕されてしまうとやっぱり良くないので、だなんかその罪がない範囲でのなんだろうな、そのみんなで嘘を付き合える場みたいなのがね、なんかあったらいいかなと思う、時々思うんですよね、
うんうん、
ワークショップっていうか、なんていうかワークショップじゃないのなんかつまりでも
全員が身分を偽って参加するパーティー、
でもそれもその関係性はゼロからじゃないとやっぱ無理で、例えば私、うん、岡田さんの勤めてる会社がどこかとか知ってるわけじゃないですか、
うん、
岡田さんも私のことを割と知ってますよね、だから私が嘘ついても、うん、あ、まあ嘘ついてるなっていう、そのそこのフィクションから始めなくちゃいけないから、
うん、
そうじゃなくて本当に知らない人同士が集まって、それで、いや、どうも、市議会議員の、サトルでございます、とか言って、うん、この人、本当かなみたいなことを言う、
はいはい、
この、で、最後に、ネタバレをするみたいな、
うん、
そういうワークショップみたいなのが、なんか、企画みたいなのができたらな、ってね、思うんだけど、知らない人を一とこに集めなくちゃいけないっていうね。
うんうんうん、
これでも最近ロストバゲージクラブっていう、なんか、会員クラブを僕ら始めたから、もしかしたらそれもできるかな、とね、無双したりね、思ったりとかね、するんですけれども、なんかそういうやろうと思ったら、そういう身分を、偽って、
うん、
偽り合って、半分は本当のこと言ってて、
はい、
半分は嘘のことを言ってるみたいなね。
マチコンとか実態としてはそうなんじゃないですか。半分は嘘
ばっかり。結果的にそうなってしまってるというか、それをね、うん、嘘をつくと死目的としないと。
はいはい。
まあマチコン確かにそうかもしれないですね。うん、コンサルがめちゃめちゃいるなみたいな。勝者がめちゃめちゃいるなみたいな、ね、うん。まあそういう話になるとちょっと寂しくなってきちゃうんだけども、なんか、だから職業じゃないところでのなんか。
まあやってみたい人生をそこでね、うん、疑似体験するっていうのは確かに楽しい
かな、うん、そうそうそ
う。
まあすでになんかそういう場がもしかしたらなんかの治療法みたいな感じでなんかあんのかもしれないんだけども、なんかそういうの関係なく、なんかやってみたいなってなんかね、ありますね。だから人狼とか、あんまりゲーム私詳しくないけど、ああいう、あれですよね、なんか嘘をついてるかどうか当てるゲームというか。あれでも当てるかどうかを主眼にしちゃうけど、最後まで、じゃあ分かんないってことでもいいですよ。種明かしなしでも。半分は嘘ついてんだけれども、それも最後まで結局人間関係それ以上深まらないから、その場で解散だから、うん、3年前に会ったあの人は本当に漫画家だったのかなみたいなね、
うん。
ジャンプの何かを書いてるって言ってたけど本当かなみたいなことが曖昧なまま終わっていくみたいな、はいはい
は
い。それもなんか人生に豊かな膨らみを与えるんじゃないかなっていう気もちょっとしますけどね。
うん、
岡田さん、どう思いますか？
僕もこの間ね、なんだっけな。なんか保育園の父兄の集まりみたいな。
はいはいはい、
まあちょっと懇親会みたいなのがあって、で、
はいはいはい、
で仕事何してるのですかって言われて、はい、結構もう、なんだろう、飲み会が盛り上がってる状態で、
はいはいはいはい、
で、まあ本業は会社員なんですけど、普通にこの IT 系の会社員の人がいっぱいいたんで、多分ライターって言った方が面白いだろう
と思って、うん。そうね、だってそれは本当ですから。
そうそうそう。でライターって言ったらなんか流れ的にもう専業ライターというか、専業作家みたいな風になっちゃって、したらなんかその、一日のスケジュールってどんな感じなんですかみたいな言われて。
かっこいい。どう答えました？
いや、まず、その朝にね、起きて。 子供が起きる前にこう原稿を書いて、昼はちょっとやっぱ取材に行ってって言って、なんか大体あの井上雅樹さんから聞いた話をそのまま。
パックリの上の嘘やもん。劣悪だ
な。上さんなんかこんなこと言ってたみたいな。取材が何番って。で、年になんか何百本とか書く必要があってみたいななんか話を。
いい。
いつの間にか嘘みたいになって言って
。いい。盛り上がって。
そう。もう途中でその会社員って言い出せなくなっちゃって、う
ん、でもそのね、さっき言ったワークショップとは違って関係性が続いていくから。
そうですね。
次になった時もその振りを続けなくちゃ。
そうそう。
締め切り忙しいんでしょうかとか。いやーとか言って。
そう。
しかもある程度の社会性がない行為をしてもね、まああのね、岡田さんはやっぱりああいう方だからとか言って、うん、なるかもしれないから、わかんないけれども。
だからね、うん、そう。流れでね、もう、ついちゃうみたいなのありますね。
ついちゃうのある。
とか、ちょっとその、うん、面白いことを言いたいとか、なんか、楽しませたいみたいなところから、
うん、そうだな。
まあ本当のことはあえて言わなくなるみたいな流れは、
あるな。
あっちゃいますね。
あるな。
うん。
あ、そうそう。確かに私もこの間ある外交官の人と、あの、海外のね、うん、方と夜飲んだんですけども、うん、サトルはその YouTuber 活動は続いてるのかと思って、なんで、と思って。あ、やべって思って。
まあ、嘘ではない。
そうそうそう、YouTuber 活動はなんか、やっぱりいろいろ大丈夫かとか、迷惑、最近迷惑行為なんか逮捕された人がいるかもしれないけど、サトルのことを思い出したよとか言って、ちょっと、あ、本当に、あの、ありがとうみたいなね、あの、言うのをね、ちょっとね、ありました。だから、関係性が続いてるときに、
詩人逮捕してるんじゃないか。
そうそうそうそう。あの、よくなんか、あの、言うのはなんかその、本音ベースで、いや、ずっと話してた方が、本当のこと話してた方が、結局、心理的コストはかからないから、正直で人がいいよっていう、まあ、真っ当な仕事論はあったりするんだけども。そう、それを思い出しましたけれども。そう、確かにね、ちょっと一回嘘つくとそれを保たなくちゃいけないから、その、この人との間では YouTuber 僕で、ね、この人との間では作家で、みたいな。この人との間ではなんか消防士で、みたいな。
そうそうそうそうそう。
でもそういうことは完全にできる人がやっぱり結婚詐欺師とかにこうなっていくわけだから。そ う, う、ね、
そうですよね。
感じなんでしょうね、きっと。
そうなんだ。だから逆にそのライター同士で集まると、はい、ライターの話してもまあ別に普通だから。
わかるわかる。
逆に会社員であることをかなり押し出した話に、ね。そうそうそう。なるほどね。会計ソフトの話とかをかなりするんですよね。
うんうん、その通り、その通り。
そうなんですよ。
すごい。いつの間にかなんか普通の日常生活の会話をどう盛り上げるかっていう。でもそれはそうそうそうそう。
属性が複数だった時に、
そうそうそうそう。
出すコミュニティによって、なんか、うんうん部分が変わっているときに、なんかまあ嘘じゃないんだけど、
う
ん、なんだかみたいな、
ね。いやでもそれは本当に真っ当なアドバイスです。そうそう、うん、このあんこう鍋さんは何、今も学生なのかはわからないですけれども、うん、確かに社会人ある程度やって、ね、なんか副業しろとかそういうのなんか別にお金を儲けるとかそういうのだけじゃなくて、うん、なんかそういうなんか、語り、自分が語れるエピソードとか、ね、そういうあれが、より複層的になると結構面白いよね。
そうですね。
ね、うん、そう、その効果もあるぜと。ということで、あんこう鍋さんは、ぜひ副業を始めてね、あの、いただいたりとかして、いらっしゃってるんじゃないかという結論ですかね。
飲料をまず売ってみる。
飲料をまず売ってみる。確かにね、だから嘘から出て誠のガチ版をやればいいのか。
うん、そうですね。
そうだね。でもなんか水道水とかをね、まとめてやってね、
の
きさ
き水道局の方から来たんですけど。
逮捕される方に行ったらダメだよ。ダメだよ。超食べラジオに勧められてとかね。供述されてしまうとやっぱり非常に難しくなってしまうので、うん。やっぱりね、あの平和な立法をね、あの、法律遵守の方向でやりながら、ね、あの生活に膨らみを持たせるような方向で、
うん。
で、それを旅先でね、やってみる。だから完全なフロムスクラッチの嘘じゃない、現実のピポットを少しだけずらしたような、うん、ある種の新しいストーリーの創作、みたいなところにね、あんこう鍋さん、これからの方向性に、あの、期待をしたいと、いうところでございます、うん。ありがとうございました。
超旅ラジオ。今日のお別れは、投稿コーナー、世界の音、より、ラジオネーム、リバポーさん。サトルさん、岡田さん、石川さん、こんにちは。いつもラジオ、ポッドキャストで楽しく拝聴しております。さて、先日は私がロンドンから投函したハガキを読んでいただきありがとうございました。
はいはいはい、ロンドン行った
ね。再訪したって方でしたっけね。絵ハガキを書くなんて今までの人生になかったので新鮮な体験でした。まずハガキって小さいですね。
ああ、その実感から始まるのね。わかるわかるわかる。
ハガキ意外と小さい、
うん。もらってみても、そうだ、こんな可愛く小さいんだと思いました。
いろいろ書ききれなかったことがあったのですが、そもそもあのロンドン旅行中はずっとラジオを意識していた気がします。
旅のラジオ。
そうですね、このラジオ、うん。旅のラジオの過去回をスマホにダウンロードして飛行機で聞いたり、ハガキに書く文章を何度も遂行したり、行く先々で絵ハガキを探したり、世界の音に投稿できる音がないか、意識したりと。
ほとんど全てじゃないですか。
大体ですね。
嬉しいな。
で、ここで撮った
音を、ね。ああ、なるほど、なるほど。ロンドンで音になったんですね。
はい。
はい。
そこまで意識して探した割に一周回って結局普通な感じになってしまった気もしますが、ロンドンの国会議事堂横で演奏されていたバグパイプの音をお送りします。イギリスの風をお裾分けですと。ということで、
はい。
ロンドンの国会議事堂横で演奏されていたバグパイプの音でお別れします。
うんうん、ありがとうございます。
どうぞ。